からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、女性の一生涯をサポートする足立病院、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ皆様どうでしょうか。2018年もう間もなく終わりです。なんとなくやっぱり世の中の空気が慌ただしく、なんとなくじゃないですね、やっぱり売ってるものももうお正月向けのこう商品売っておられますし、もう嫌でも慌ただしいというそんな空気なんですけれども、皆様はいかがお過ごしでしょうか。もう休みに入ったよっていう方もおられるかもしれませんし、なんか楽しい企画もあるのではないでしょうか。さあ今回は今年最後のお客様、中京区三条通り、もうラジオカフェに割合近いんですけれども、漆器のお店西村吉祥堂というお店があります。そこの、西村雄一さんにお話を伺います。2018年を、いろいろ、西村さんは実はいろんなことを、はい、街づくりとか、はい、様々なことに携わっておられますので、それぞれの立場でも2018年を振り返っていただこうと思います。はい、前置きが長くなりました。西村さんこんにちは。
あ、どうも西村です、よろしくお願いいたします。
はい、1年間大変お世話になりました。
こちらの方こそありがとうございます。
この西村吉祥堂、確か3代目。
そうですね、私の祖父の代に今の土地に、はい、やってきて、
まあ、商売を始めた。縦の通り名でいうとどのあたり、
柳の番場と富の小路の間ですね。
はい、はい、そして漆器を、まあ、試行修理とかいろいろどんなふうにされてるんですか。
まあ、もちろん、新しいものの販売 も、はい、それがまあメインですけれども、まあ、お直しとかそういったことも受けたまっております。
お直し、いいですね。はい、その言葉、はい、修理というよりお直し、
ちょっと品が出ますかね。
本当ですね。はい、漆器って熱を加えると、はい、こう色が多少こう白っぽくなったりしますけれども、うん、そういう場合の、
例えば碗なんかで内側がどうしても使っていると黒のものがちょっと茶色っぽくなってきたりする。
なります。
まあ、そういったものはなんかをもう一回塗り直してあげる。
塗り直し、それ西村さんがされるんですか。
いや、私もしますけど、まあ、職人さんにお願いすることもありますし。
はい、あ、はい、そうですか。はい、そういうこともお出来になるということですか。
まあ、多少は、一応私も京都市の、今は産業技術研究所、はい、いや、じゃないです、そういう京都市の、なんて言うんでしたっけ、学校へ一応行ってましたんで、一応
そういう
やり方は分かってるんですけど、
そうです
か。なかなか自分が座って仕事するとなると、なかなかね、はい、お商売のもできないんで、
そうです、
まあ、できることは、まあ、やったりはしますけども、ほぼほぼもうそういったことは上手な人にお願いします。
そうですか。はい、はい、そして西村さんはこのお仕事以外に、
はい、
地域の青少分団、消防団のこの分団長、
はいはい、いや、私は
引かれたんですか。
いや、私はいわゆるまだ班長です。
班長、
はいはい、
はい、よろしくお願いします。
分団長、副分団長、部長、班長ですか。
ということはたくさん割合メンバーたくさんいらっしゃる。
今ちょっと最近増えたんです。はい、でも、
そうです
か、もともと少し
だいぶ少なくて、また後ほど伺いましょう。
はい、はい
はい、そして、今日の三条まちづくり協議会、
はい、
はい、これは、ま、通りの、うん、町づくりを考え
た。そうですね、三条通りの、まあ、ここのもうちょっと向こう寺町ですね、はい、寺町から新町までの、7つの町内を、まあ、まとめているというか、まあ、そこの中の地域で活動してる、
はい、
町内をまとめるでおかしいかですね、その地域で、はい、活動、その地域を地盤として活動している。
そうですか。はい、はい、まあ、いろんなお立場があるんですけれども、2018年、まあ、三大ニュースというわけではないですが、
はい、
2018年を振り返っていただこうという、
はい、
そういう今回はテーマでお届けしたいんですが、まずはですね、うん、西村雄一さん個人、
私
に、私
私自身ね。
私自身。はい。2018年どんな年でしたか。
私、まあまあ
漢字一文字ではなかなか。
いや難しいですね。
難しい。はい、
まあいろんなことあったんです。
いろんなことあると思います。まあ
やっぱりどうしても子供のこと中心になってくるんで、はい、まあ、そういった話を少しさせていただくとすれば、長男が、22歳、大学
に、
まあ、今大学4回生ですね。で、まあ彼は一応まあ就職がまあ決まったということ。
就職が決まった。
はい。はいはい、
ちなみにどういう職種？
なんかまあ JR の関連の企業みたいです。
あ、そうなんですか。はい、もう鉄道オタクというかてっちゃんだったっていう。
オタクとまでは言えないかもしれない。まあ好きでね、電車はよく好きで見に行ったりしてましたし、時刻表を読むのが好きとか、はい、そういうのもありましたんで。
そうなんですか。はい、まあ、そして JR 関連の企業に。
そうですね、 JR 西日本関連の企業ですね。
そうですか、はいはい、やっぱりそういう就職にあたっては自分の好きなことって、う
ん、やっぱりね、
思いが相手に
他にも泣いてもらったところもあったようなんですけども、まあやはり条件的にはね、どっちがいいかちょっと分かりませんけども、やっぱり
自分の好きなこと、
好きな方こと、好きなことっていうか好きなことに近くに入れる、近づける、まあそういったまあ方を選んだみたいですね。
そうですか、なかなか就職でそういう自分の好きなことの近くにいることができるという、うんうんうん、なかなかそういう就職って、うん、ね、そうそうできるわけではないけど、ね、まあ、おめでとうございます。
ありがとうございます。まあどういう仕事をするのかまだね、はい、入ってからないと分からないですけどもね。
はい、はい、でも好きということはきっと何かにつながるっていう気がしますね。
はい、はい、
まあご長男というお話でしたが、はい
は
い、
まあ順番にいくと、まあ次次男の話になる。
何人いるんですか、
まあ、次男はまあ3人です。
3人、
はい、はい、次男はまあこれは まだなんですけども、来年の話ですけどね、
はい、
まあ、成人式を迎えるということで20歳になります。
おめでたいですね。
ありがとうございます。
来年って言ってももうすぐ
1月の14日が成人式ですね。
あと、まあ、2、3週間で成人式を迎えると、ね、はい、おめでとうございます。
名古屋にね、普段大学名古屋の方行ってるんですけども。
そうですか、名古屋大学。
いや、違いますけどね、そんな、はい、じゃなくてラグビーをやってましたんで、まあ、はい、ラグビーで、まあ、ちょっと、まあ、入れてもらったみたいなところもあるんですけど。
すごいですね。
いや、
来年のワールドカップにお出になるとか。
いや、そんなレベルじゃないです
よ。来年ワールドカップあるんですよね。
そうですね。
はい。楽しみですね。
そうですね。いいですよね。
そうですか。はい。
まあ、強い学校にね、強豪校に高校行ってたんで、まあ、皆さんいろんなところ、もっといろんなすごいところ行ってる選手がいっぱいいますけど。
高校の強豪校ってどこになるんですか？
京都成章高校ですね。
あ、
今日も、はい、勝ってましたね。今日から始まってるんですけども、全国大会。
ああ、
今日も、
そうですか、はい、こう日本のラグビーのレベルがここ2、3年で上がったなっていう。
すごく上がってますよね。確かに
前回のあれワールドカップでしたか、うん、はい、強豪に勝ったという。
南アフリカに勝ったりしましたね。
そうですね、うん、イングランドには次に負けてとかなんかありましたですね、うん、はい、うん、あそこから何かが変わったっていう気はしますね、
う
ん、
そうですかね、はい、まあ、やっぱりラグビーっていうのは日本人だけじゃなくて、
はい、
外国人も日本代表という形で出てますよね、たくさん。だからそういうのでやっぱり日本人選手もこうやっぱりよく強くなっていってるんじゃないですかね。
あ、そういう人と常に練習するからレベルアップ、
そうです
よね、はいはい、もう自然に。
そうですよね。それからサンウルブスとかそういう、ね、クラブチームでも海外出て行って試合してるんで、
はい、
やっぱりそういう経験が体験がやっぱりこう強くしていってるんじゃないですかね。
あ、そうですね、うん、やっぱりそういう経験がないと、
う
ん、その上ってなかなかレベルアップってできないかもしれませんね、はいはい、まあ、そのラグビーがなかなか、素晴らしい二十歳のご次男が成人式を迎えると、はい、おめでとうございます、
はい、ありがとうございます、
はい、そして
それからね、まあ、末の娘が今高校3年生なんですけれども。
3人おられるんですね。
そうなんですよ、大変なんですよ、
はい、
一応行きたかった大学に、まあ、推薦で合格
が、
もう決まったんで、もう年をね越さずに決まったんで、ちょっと僕ら親としてもやっぱちょっとホッとしてるという
か。行きたかった大学に、じゃあ、うん、次男も長女も、
あ、
推薦で大学入学した
という。長男なんかね、うちはもうラッキーなんですかね。あの長男もそういう高校大連携みたいなそういうのがあるんですけども、はい、その大学の方へちょっと。
そうなんですか。
講義受けに行ったりとかそういうことやってて、まあ、早くに推薦で
決まって。ちなみに、はい、あのご長女はどういう系の学校に、
外国語系の学校ですね。
外国語系の学校に推薦で入れるってすごいですね、はいはい、天才です。
まあ頑張ってました彼女は。すごく、はいはいはい、
そして、はい、児玉さん3人は本当におめでとうございます、うん、というところですね、はいはいはい、で西村さん個人は
僕はまあね1年まあ本当ここのところも毎年1年が早いなって思うような年にはもうなってきてるんですけども、
もう言いたくないです ね1年早いです ね、 ですよねとか、
何があっても
お正月が来たと思ったらもう年末ですねとか言いたくないですね。
もう毎年同じようなことを繰り返して1年が終わっていくような気がするんですけども、はい、まあ、今年はあの一応2月の、にありましたあの京都マラソン、
なんと
それに、参加出場しまして、一応あの4時間43分29秒という、
はい、4時間43分29秒という、はい、これはどういうレベルになるんですか。
いやこれはもうあの一応京都マラソンは6時間が、
もうそれ以上になるとも
うあの
記録が
それになる、
もう勝手に走っときなさい
じゃなくてもあの最終もバスが来てバスに乗せられてもう走れなくなっちゃうんですよ。
そうなんですか。
門限があるんですね。
6時間以内に 42.195 を走らないとマラソンじゃないということ。
いやそんなことはないと思うんですけども、一応それを決めないともうずっとその道路を
本当ですね、
封鎖してる、行けないでしょ交通
6時間がまあ限度ということですね。
そうです、一応6時間を
タイムリミットということですね、はい、で4時間43分というと、い
そんな全然早くないです。多分これ4時間切るとやっぱり大したもんじゃないかなと思うんですけども、
あの一般のレベルで言うと
ですとね、はい、それ早い方いっぱいいらっしゃいますけども、いわゆるこう僕らみたいなあの、ね、市民ランナーですと、まあ、一つの目標が4時間
切るという
ところじゃないですかね。
ちなみにあの京都マラソンというと、はい、あの京大の教授 の、 あの山中伸弥教授が、はい、あの参加されることが、はいはいね、結構有名ですけども、はい、山中さんは
早いでしょ。いやちょっと僕実タイムは知らないですけど、多分あの早いと思いますよ。
あ、そうですか、はい、まあ、4時間よりは早い可能性が大きい
と思いますね、はい、
ということですね、はい、あ、そうですか、はい、まあ、この抽選に当たったんですって結構嬉しい声も聞いたりするんで、
はいはい、
あの何回今まで
今までね、今年入れて2回です。
そうですか、はい、はい、まあ、その抽選に当たるというのもラッキーですし、
そうですね、
そしてこの4時間43分29秒というあのタイムもなかなかご立派ということ。ちなみに来年のことはもう分かってるんですか。
来年っていうか、あ、来年まで2月にありますけれども、私はこれ今回はあの抽選で漏れました。
あ、そうですか、はいはいはい、分かりました、はい、これも本当におめでとうございますということですね。まあ、いいことがあったなということですね、はい、で、うん、こう奥様のなんかお誕生日、
ああ、今日がね、
今日、放送は12月28日ですから、うん、
はい、
前日の27日がお誕生日だった、
はいはい、そうですね、はい、はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。あのこの場をお借りしまして、ゆかちゃんお誕生日おめでとう。いつもありがとうございます。
ゆかちゃん、その50何歳にしてもう子供が全部大学以上になって、奥さんのことを日常でもゆかちゃんっておっしゃるんですか。
まあまあ、ゆかちゃんゆうちゃんっていう呼び方して呼び合いしてますね。
これは皆さん
難しい、ね。
あのやっぱり子どもさん、あの京都は、はい、あの京都市が全国で、はい、まあ、東京が第1位の少子化なんですけれども、
うん、
第2位の少子化率っていうか、まあ、本当にあのそういう中で3人の子どもさんが、はい、もうこの大学生になってというところで、はい、あのやっぱりこのいつまでもゆかちゃんゆうちゃんと呼び続ける仲の良さっていうのがあのやっぱりその家庭内でも必要なんだなっていうことを、
ま
あ
ね、まあ、もちろん喧嘩もしますけど
もね、学ばせていただきました。ありがとうございます。この後もまだまだお話は続きます。
すいません。
今日からグリーンコミュニケーション2018年最後の、グリーンコミュニケーションは、はい、三条通りの西村吉祥堂西村雄一さんにお話を伺っています。西村さんは、はい、中京区には23の消防分団が学区ごとにありますが、西村さんが所属しておられるのは、まあ、本当に真ん中と言っていいんでしょうかね。
このラジオカフェさんも、その、自治学区ですね、
青少学区という中に入るんでしょうかね、
はいはいはい、そうですね、
はい、その青少分団で、はい、もう何年ぐらい、団員として、
20年ぐらいですか。
班長ですよ、20年、そうですか。
確か20年ぐらいになると思います、
ね、夜回りが多分消防団で月2回は、
月2回5日と20日は無火災、推進日、ということで夜回りしてますし、
それは大体出られるんですか。
大体出てますね。
そうですか、
はいはい、それと年末特別警戒っていうので、はい、私たち青少分団の方は、昨日でも25日から、はい、30日まで、夜回りをしております。
そうですか、はいはい、それは、まあ、こう火の気の、
まあ、火の用心の、まあ、いわゆる火の用心の標識を叩き持って、はい、回ってます。
そうですか、はい、やっぱりこう遠くに、家で、まあ、なんかこう料理してても、はい、そういう標識が聞こえたりするとなんか安心するっていう か、
うですか。
で、はい、本当にご苦労様というふうにお声掛けをしたくなると感謝の気持ちでいっぱいなんですけれども、2018年を振り返りますと、今年の漢字は、災いという字でしたが、ね、はい、いろんなことがありましたです ね、
そうですね。今年は本当自然災害がすごかったですよね、
はい、
これまず6月ですか、18日かな、はい、大阪の方の地震がありましたね。
北部地震、はい、
で京都もまあ少し揺れましたよね。
揺れましたですよね、
まあ、この地域はそんなに何もあんまり大したことなかったと思うんですけども、
はい、
まあ、うちもちょっとシナモンがちょっとこけたりはしてましたけどもね。まあ、その程度で、はい、はい、はい、でしたけども。
そうですか。やっぱりその、大阪府北部はかなりな被害で、うんうん、こう、未だ、こう、屋根の修復とか、
そうですね、
で、その後のまた台風21号とかいろいろ。
そうですね、その後。
修復もままならないというところですが、はい、ね、はい、その地震が、6月でしたか。
6月18日ですね、おそらくね、
はい。はい。そして。
その後ね、はい、多分、7月に入って、6日がひどかったんですかね。
はい。
すごい、大雨が ありまして。
そうですか。
青少分団って言いますか、青少学区も、避難所。学区の小学校避難所、
韓国
避難準備っていうのが準備っていうのが出たんですよ。
はい、
まあ、年配の方とか、それからまあ体の不自由な方は、まあ、なるべく早めに避難できる準備をしてくださいっていうことだと思うんですけども、避難準備が出ましたので、はい、ここの自治連の中村さんが中心になって避難所を青少学校小学校の中に開設して、
はい、
で私らもその、いわゆるメガホン持ってずっとこう避難準備が、はい、発生されましたので、避難所を、青少学区に開設しましたのでということを、一応伝えて回りましたけども、はい、
それは、ですね、まあ、高齢の方は早めにということですよね。
そうですね、はい、
なかなか、その避難準備の段階で避難所を開設しても、実際になかなか大丈夫とか、
そうですよね、
そういう自己判断で、
やっぱり青少学区はおそらくその際はおそらくなかったと思うんですけども、
はい、
お隣の立成学区などは、はい、鴨川が近いでしょ。
近いですね。
で一応立成学区もその立成の今の小学校のところに避難所開設されて、はい、そこには実際やっぱりポント町あたりの方が年配の方とかが避難されてたということで、
そうですか。道田学区の、自主防災会の方でしたか、
はい、
違う、後ほどの豪雨の時にやはり、うん、避難準備か、うん、避難勧告か、はい、出た時に、はい、 あの川が近いところが避難所というところが、はい、なかなかどういう場所にそういう、
だから立聖様もしそこがダメだったら聖書まで来るとか、はい、あるいはもうあのいわゆる
なかなか、
高倉小学校へ行くとか、はい、まあ、そういった順番があると思うんですけ
ど、ね、問題によってその避難所の場所も
そ、ね、その避難所自体がもうちょっと水がつくような状態になる可能性もやっぱり川に近いほどありますからね。
本当ですね、はい、まあ、そういう判断も必要というところですね。そうですね、はいはい、7月にそういうことがあって、
そういうことありましたね。それからでまたその7月は台風12号とか、はい、それから8月もまた台風
がたくさん、もうどれだけ来るんだというところでした、
一番ひどかったのが
記憶に新しい
9月の4日ですね、台風21号、
はいはい、忘れもしませんと、
すごかったですね、
記憶に残りますよね、やっぱり記憶と記録に、
私が体験した中では一番強い風やったような記憶があります。
京都は盆地でなかなかそんなにひどい風が吹くって、ね、多分ないと思うんですけども、記憶の中では一番ひどかったですか。
そうですね、この時はもう消臭がかかって、はい、キグコで皆さん待機しましょうということで、
あの団員の方
は、はいはい、はい、そしたら清少の小学校のグラウンドの門、鉄皮なんですけども、鉄の門、はい、それがバーンってこう開いたりね、それからあともうまあ、古い小学校なんですけども、あのガラスがたくさん割れたりしてましたね、
はいはい、そうですか、キグコは清少小学校の中にキグコってあるんですか。そうですね、
はいはい、中っていうか、まあはいはい、そうですね、そうですか、はい、一角にあるんですけども、はい、
午後になって風がひどくなったと思うんですけれども、うん、その消防団の方が集合されたのは、はい、それよりも早めっていう感じなんですか、やっぱり
何時にかかってちょっと覚えてないんですけど、別にいいです、はいはい、
はい、まあいろいろ、まあ、そういうひどい台風も来ました。
は
い、そうすると、
う
ん、まあ、2019年がどういう年になるか分かりませんけれども、うん、はい、この消防団の役割って、うん、消防分団の役割って結構こう重要度が増してきたなという感じがあるんですが、
実際にそういう、
どのように、
まあ、火災、もちろん、まあ、火災にの際にも出動はしますし、はい、そういった大雨とかね、台風の際にも出動はしますし、はあ、であとはこの間のそのきつい台風の時なんかは、その風がある程度止んだ後、まあ、自分たちもそんなとこ出てた危険なんで、ある程度収まった後は、
それぐらいの風でしたよね。
そうですね、こう学内をこう見て回って、どこの電線が垂れてるとか、いろんなことがあるんで、
看板が落ちてないかとか、実害っていうか、そういう被害も
ありましたよね。
あったんですよね。
瓦が結構飛んでましたね。
ああ、そうですか。で、どっかの屋上の空調、はい、室外機が
飛んだりとかね。はい、うん、ここの学区ではちょっと私は確認してないんですけれども、はい、私らが見て回った中では瓦が落ちてるのがたくさんありましたし、それから電線がちょっとこう下がってたりとか、はい、そういった箇所はたくさんあったんで、
そうですか、まあ、2019年がどういう年になるのかなというふうに すごく心配なんですけども、はい、やっぱりそういう台風の大量発生も、うん、海水温の上昇が、ね、非常に影響が大きいというところで、うんうん、やっぱりこう環境
そうですね、
もう日々の努力でなんか良くなるように心がけたいなというふうに思いますけれども、ね、さあ、話が弾みすぎて時間が残り5分となりました、
はい、
今日の三条まちづくり協議会という地域の、はい、この協議会のお話を少しお願いします。
はい、まあ、この三条まちづくり協議会っていうのは先ほど言いましたけども、三条通りの、寺町から新町にまたがる地域なんですけども、ここが三条界隈景観整備地区というのに指定されてまして、まあ、で去年ですかね、去年の7月ぐらいからですかね、地域景観づくり協議会というのに認定を受けまして、
はい、2017年に、
はいはい、でそこの地域で建物を建て替えたり、外装を変えたり、それから看板を掛け替えたりする際には一度地元と協議をしてくださいっていう、そういう組織になったんです。ですから結構そういう案件がありまして、もう30件ぐらい今まででそういったことやってるように記憶してますね。
ということは、 この今日の三条まちづくり協議会のその範囲内で、はい、30件新しい建物、い
や建物だけじゃなくて、はい、あの要するに
看板を変えたり
とか外装を変えたりとか、はい、そういったこともあります。
今度こういうものを設置しますけれど、
はいはいはい、そういう
よろしいですかっていうか、まあ、そんな感じなんですか。
そんなね、あの偉そうなあれじゃないんですけど、まあ地元と一緒にこの町の、そういうあの景観をあのよくしていきましょうっていうことなんで、はい、お互いにやっていきましょうということで。
あ、そうですか。
やっぱりそんな奇抜なものがポンと来るとやっぱり景観じゃ良くないので。
そうですね、
はい、だからここをこういうふうにしていただけませんか、ここはこうした方がいいんじゃないですかみたいな話し合いをする、
はい、まあ、そういう意見交換の場が、ね、はい、あの確実に1回はあるということ。必要な、はいはい、強制力があの決してあるわけじゃないけど、
うん、あるわけじゃないですけど、まあ、たまにはその京都のその条例よりももっと色のきついものを持ってきたりされる場合があるので、はい、まあ、そういう時はもう京都市の方から言っていただいて、
飽きませんよとか言えるということですね、はいはい、まあ、今も結構工事中のこうビルがあったら何ができるのかなとか、
うん、そうですね、その景観の話、はい、まあ、もちろん大事なんでしょうけども、はい、僕らにとってみたらそのいろんな資本いろんなとこからあの入ってきません、
東京資本とか、まあ、東京資本が多いかもしれませんね、
はい、で新しいところが入ってきて、はい、であのその人たちともこうあの意見交換とか交流ができますよね、
はい、
だからいろんな話し合いができますので、あの
意思疎通
はできますわね、
はい
はい、
そうするとこちらの思いを向こうにちゃんと伝えることも
できるし、
そういう場があるっていう、
はいはい、私たちはこういう街を目指しているので、はい、っていうことで、で一緒になってやっていきましょうって言っていただける方もありますし、
はいはい、そうですか、
はい、
あのこの、まあ、田野自治区は本当に、うん、あのまあ、全体もそうだと思うんですけども、はいはい、訪日外国人観光客のもう激増っていうところ で、はいはい、でね、いろんなことが起こってますよね、
はいはい
はいはい、そのあたりはどんなふうにこう街づくりと、うん、こう関連付けていきたいなっていう、うん、
まあ、そうですね、はい、まあ、この地域確かにおっしゃるように本当すごく今宿泊施設も、ね、たくさん建ててますしね、はい、地価もなんか上がってるようですけどもね、
はい、その宿泊施設がこう増えるっていうのは、うん、こう住んでらっしゃる方にとったらどうなんでしょうか。
うん、どうなんですかね、まあ、住んでらっしゃる方というかその交通、例えばバス乗ろうと思って思ってもなかなか乗れなかったりとか、そういうこと話も聞いたりしますしね。
そうですね。で、行きつけのお店にお昼食べに行こうと思っても満員だとか、いろんなことがありますが、ま
あ、でもお店の側にしてみたらまあありがたいかもしれませんけどもね。
本当ですね。
まあ、そういう部分はあると思いますよね。
やっぱりそういう経済が潤うということも必要であるということですね。はい。さあ、西村さん、もう何日かしたら新しい年がやってきますが、はいはい、なんかこういうことをしたいなとか、あの目標ってありますか。最後に伺います。
自分自身ですか、
はい、
自分自身は
もう自分自身でも何でも、
いや、もうあのやっぱりこの今のやってる漆器というかそういう伝統工芸の方を、はい、もっと皆さんに理解してもらえるように、していきたいなと思いますね。そういったものの良さをどうやって伝えていけるかなっていうのがやっぱり今一番ですね、
はい、はい、こうよそ行きの時に使うっていうんじゃなくて、うん、こう
普段からね、
普段使いで、はいはい、あの漆器ってすごく魅力あるもんですよね、
はいはい、特に若い人にも
お料理が美味しそうに見えるっていうか、
そうですね、はい、若い人にも知っていただきたい、
本当ですね、いろいろやりたいことがある、はい、そんな西村さんにお話を伺いました、はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
この番組はストロベリーセブン足立病院文具タグ豊田会計事務所のご協力でお届けしました。